から聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はコリント人への手紙第1 13章1節から13節です。新改訳聖書346ページをお開けください。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言なら伝えます。威厳ならやみます。知識なら伝えます。私たちが知るのは一部分、予言するのも一部分であり、完全なものが現れたら部分的なものは廃れるのです。私は幼子であった時には幼子として話し、幼子として思い、幼子として考えましたが、大人になった時幼子のことはやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。それでは、聖書の説く愛とはどういう愛なのかと題して、1節から説教をお願いいたします。
おはようございます。皆さん聞こえますか？大丈夫ですね。いつもは使徒の働きから連続公開説教をしています。使徒の働きの後半はどちらかというと、そのクリスチャン向けのお話になります。でも最近はノンクリスチャンの方や求道者の方、新しい方がお見えになっています。で、今日は予定を変更して、新しい方のための分かりやすい入門的なお話をしようと思っています。聖書の中心的な教えは愛です。今日は聖書の説く愛とはどういう愛なのかということについてお話をしたいと思っています。皆さんは自分のご主人や奥さんから愛してるよと言われたことはありますか？自分の子供に愛してるよと言っていますか？英語の世界では多くの人がしょっちゅう愛を口にします。私は昔、フィラデルフィアでアメリカ人の進学生の家族と一緒に、住んだことがありました。その家に住んでみて、アメリカ人がどんなに頻繁に I love you ということを口にするのかが分かりました。寝る前の挨拶でも親が子供に I love you と言うと、子供は I love you too と答えるんですね。それ毎日やるんですよね。で、日本人はあまり愛してるよって口にする習慣がありません。中野雄一郎先生という牧師がある会社のその講演会に招かれたんですね。夫婦円満のための研修会に講師として招かれました。彼はそこで会社の研修会に出席した人たちに対して 宿題を出したんですね。明日までにご自分の奥さんに愛してるよという言葉を出して、言葉に出して言ってごらんっていう、その時の奥さんの反応を報告しなさいっていう宿題だったんですね。ある部長さんは恥ずかしながら奥さんに愛してるよと言ったんですね。おいお前、大事な話があるんだ。何？お前を愛してるよ。そしたら奥さんは、あら、あなた、どうしたのよ、何かあったの？逆に心配、してくれたそうなんですね。ある年配の人は自分の奥さんに向かって言いました。お前、俺は心から愛してるよと言ったそうなんですね。そうするとその奥さん投げ出しちゃったんですね。もう何十年もそんな言葉聞いたことがないと、もうだから嬉しくって嬉しくってって言ったんですね。日本人は愛してるよという言葉をあんまり口にしません。でもその慣れていないけども奥さんに言ってみたんですね。その結果夫婦が円満になってきたという、そういう研修の効果が現れてきたという話なんですね。日本語の文化圏で育った人は好きだよとは言いますが、愛という言葉を使う習慣があまりありません。愛という言葉を聞いてもピンとこない人や、愛とは何なのかということをよく理解できない人もいます。だからこそ聖書の言う神の愛、アガペの愛とは何なのかということをよく学ぶ必要があるのではないかと思っています。コリント人への手紙の第1の13章は愛の章と言われています。この章は3つの部分に分けられます。1節から3節までが愛の重要性について、4節から7節までが愛の特徴について、8節から13節までが愛の永遠性について書かれています。今日はこの順序で3つのことについてお話をしたいと思っています。まず第一に、パウロは愛の重要性について語ります。13章の1節を開けてみてください。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がなければ騒がしい泥やうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。第一コリントは12章と14章の間に13章があるんですね。で、12章も14章も実は賜物に関する話が出てきます。で、第一コリントは賜物っていうのはタレントとかギフトとか才能とかいうふうに訳せる言葉ですけども、その元の言葉ギリシャ語ではタラントっていうんですね。タレントから来てる言葉ですけども、それが愛というコンテキストの中でその関係について書かれています。映画の世界、フィクションの世界ではいろんなタレントのある人が活躍しています。多くの場合最後にマンがつくんですね。スーパーマンとかね、バットマンとかね、スパイダーマンとかマンがつくんですよ。で、現実のクリスチャンの世界でもいろんな賜物を持っている人がいます。クリスチャンもいろんな人がいろんな賜物を持っています。ある人は威厳マンなんですね。知識マンもいます。信仰マンもいます。慈善マンもいます。日本では江戸時代や明治時代には殉教マンもいました。ある人は威厳マンなんですね。威厳というとわけのわからない言葉で、自分でも何を言っているのかわからない言語を指すんですね。 英語でタングスと言います。今世界中でカリスマ運動という威厳を伴った運動が盛んで、賛否両論の論議を呼んでいます。威厳を語ることは結構なことなんですけども、その愛を忘れてこれを語り始めると結構毛だらけ、根の猫灰だらけになってしまうんですね。とんでもないことになります。威厳を語れると自分は他の人よりも霊的だと思い始める間違いに陥ることがあります。そして他のクリスチャンよりも一段高いところに、達したかのごとく考え始めます。私は威厳を語れるから霊的だと思う、あの人は語れないから肉的なクリスチャンだと思うというとんでもない思い上がりに陥る人がいます。甚だしい場合には威厳を語れることがクリスチャンの印であるかのごとく考える人がいます。愛の欠如した威厳グループが分裂を引き起こしたり、線香花火のようにしぼんでしまったり、あるいは高慢になって人を裁いたりという話をよく聞きます。愛なしに威厳マンはやっていけません。コリントの教会でも威厳をめぐる混乱が生じていました。パウロは第一コリントの12章では威厳が賜物の中でいつも最下位に置かれています。第一コリントの14章ではパウロは教会では威厳の言葉1万語語るよりも知性の言葉5つの方がいいとさえ言いました。そしてパウロは威厳というコンテキストの中で威厳よりも愛の方がはるかに大切なんだと言ったくて13章で愛の重要性を説いています。ある人は知識マンです。本の知識、聖書の知識、神学的知識、みんな大切ですけども、愛がなければ血の通わない肉付けがない骨だらけ、骨だけのようなものですね。知識のない愛は盲目ですが、愛のない知識は非人間的です。愛のない頭でっかちの人は神の前で価値がありません。ある人は信仰マンです。でも信仰があると言いながら家族を顧みなかったら意味がありません。信仰があると言いながら愛がなくなって喧嘩ばかりしていたら人間関係が破れてしまいます。ある人は慈善マンです。でも寄付する動機が愛に基づかないで、公務用心や売名行為やあるいは利己的な動機に基づいていたら、せっかくの慈善も価値がなくなってしまいます。貧しい人にどんなに多額の寄付をしていたとしても、動機が不純ならその行為は価値を失ってしまいます。ある人は殉教マンです。最近は信教の自由が広まってきて殉教マンは少なくなりましたけども、第二次世界大戦中、その天皇崇拝を拒んでですね、殺された韓国人の牧師長老は私が知ってるだけでも50人を超えています。日本軍に殺されたんですね。私は前にハドソン・テイラーという宣教師が、創立した OMF という世界的な宣教団に属していました。そんなことでこの前に中国の宣教の歴史を学ぶ機会がありました。 OMF の前身はチャイナ・インランド・ミッションという団体なんです、名前なんですね。ここが中国宣教の主な団体でした。日清戦争が終わった1900年頃ですけども、義和団という中国の排外秘密結社が起こりました。義和団事件って覚えてますか？教科書で昔習ったかもしれませんけども、義和団というのは義和拳という、こう義和拳を使ってその暗殺をしていくという、でそれによって義和団事件で多くのクリスチャンが殺されました。チャイナイランドミッションの宣教師58人いたんです。58人殺されて、そのうちの子供が21人殺されたんですね。そして彼らの建物も破壊されました。 その騒ぎが収まった頃、中国政府はそのミッション団体に賠償金を支払うことを申し出ました。他の団体はそれを受け入れましたけども、チャイナインランドミッションは、まあ、中国人が犯した殺人に対する許しを宣言して賠償金を受け入れませんでした。そのミッション団体の寛大な愛の行為、許しの行為の噂が中国人の中にずっと広まっていったんですね。それがきっかけでもっとたくさんの、もっと多くの人が福音を受け入れるようになったんですね。キリスト教会で最初の、クリスチャンの殉教者はステパノという人なんですね。ステパノが石で殴り殺されている時に彼が叫んだ言葉は非常に面白いですね。主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと言ったんですね。この言葉はイエス・キリストが十字架上で発した言葉と似ています。イエス様はこうおっしゃったんですね。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないでいるのです。ちょっと似てるでしょう。でももし仮にステパノが鋼をしながら憎しみに燃えて、その畜生を悔しいと言いながら死んでいったとしたら、その殉教は価値あるものとなったでしょうか。殉教というのは殉教者が人々を愛している時に初めて意味と価値が出てきます。私は何らかの賜物を与えられています。全ての人は何らかの神から与えられたギフトがあります。だから仕事ができるし、教育を受けられたし、子供を育てられます。私はそのことに感謝すべきです。けれども私が愛することをやめた時に、その賜物は神の前で価値を失います。愛なしにその賜物は意味がなくなってしまいます。第2に、この愛の特徴についてお話をいたします。13章の4節を開けてください。読んでいきますね。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。パウロは愛とはどういうものであるか、愛とはどういうものでないか、愛とはどういうことをすることなのかという順序で愛の特徴を述べています。むしろよくこの愛の代わりにイエス様と置き換えて読んでみます。そうするとイエス様の人格がくっきりと浮かび上がってきます。4節から7節の愛をイエス様と置き換えて読んでみてください。その次のスライドを開けてみてください。はい。イエス様は寛容であり、イエス様は親切です。また人を妬みません。イエス様は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。イエス様はすべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。イエス様は決して耐えることがありません。こういうふうにイエス様というふうに置き換えてみるとぴったりくるでしょう。変じゃないでしょう。神様はイエス様においてご自分の愛を掲示なさいました。イエス様は神様の愛の具体的な現れでした。イエス様はまさに愛の人でありました。イエス・キリストは私たち一人一人を愛し、私たちを救うために身代わりに自分の命を お捧げになりました。これが十字架なんですね。イエス・キリストは私のためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私は愛が分かったのですと聖書に書かれています。ですから私は兄弟のために命を捨てるべきですと書かれています。第一コリントの13章は結婚式などいろんな機会に用いられています。ああ結婚の話だなとみんな思います。ここのところ好きな人も多いんですね。でもそれで終わってほしくないんですね。この愛の賛歌を自分の生活の中に注意深く適用した時に初めてその深い意味が分かってきます。今度は4節から7節のところを愛の代わりに私はと読み替えてみてください。その次のスライドを開けてください。私はと入ってます。13章の4節、私は寛容であり、私は親切です。また私は人を妬みません。私は自慢せず高慢になりません。私は礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。私は全てを我慢し、全てを信じ、全てを望み、全てを忍びます。私は決して耐えることがありません。自分はこういうことが言える人間かどうか考えてみたことがありますか。この箇所を自分に当てはめてみるとどうなりましたか。この聖書箇所を自分自身の生活に具体的に適用したときに初めてこの愛の章は自分を変革する起爆剤になります。4節から7節は私の弱さ、私の失敗、私の罪、私の理想と現実のギャップをあらわにするからなんですね。この愛の特徴を鏡のように自分の生活に映し出してみると、そうすると、ああ私はキリストの完全な愛とはほど遠いと恐れおののいてしまわないでしょうか。この第一コリントの13章は私に身の程を知らしめてくれます。この御言葉は私を謙遜にします。ああ私はもうダメだと打ちのめされませんでしたか。ある人は私の名前に入れ替えて読む、この私のっていうところに自分の名前入れるともっとピンとくるかもしれません。自分の名前に入れ替えて読むと偽りを言っているという罪悪感を覚えますと告白した人がいました。その人は御言葉に素直に正しく反応しています。その告白は人生の素晴らしい出発点になります。この御言葉によって神が私たちを愛してくれたようにどのように人を愛するべきか指針を与えてくれます。そして私たちを作り変え、キリストに似たものへと近づけてくれます。今度は私はの代わりに良い働き人はと読み替えて、見てみてください。次のスライド行ってください。良い働き人に読み替えたスライドです。良い働き人は寛容であり、良い働き人は親切です。また良い働き人は人を妬みません。良い働き人は自慢せず高慢になりません。良い働き人は礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。良い働き人は全てを耐え、全てを信じ、全てを期待し、全てを忍びます。でこうやって読み替えて読みますと、私が取るべき方向性を聖書が示してくれます。どういう人間になるべきなのかを方向性を示してくれるんですね。4節の愛は寛容ですという言葉、 見てください。これは広い心で人を受け入れることですね。他者の存在と行為を自分にとっての価値基準のみでよって判断しないことなんですね。自分勝手な基準であそこが悪い、ここが悪いと文句たらたらの人、人を受け入れることができない人、多めに見ることができない人というのは変えられる必要があります。愛は自分には厳しくても人には寛容なんですね。愛は寛容です。これは人に対してなんですね。でも私はついその逆をやってしまうんです。自分の言い訳はたくさんあって自分はすぐよく見てしまう。でも人には厳しい目で見てしまう、許せないと思ってしまうという。愛は寛容である、人に対して寛容なれるでしょうか。次のところですね。愛は親切です。また人を妬めません。妬みというのは人のいいところをいいなと思いながらもでも悔しいという気持ちなんですね。やきもちです。人が成功すると面白くない、人がいい生活をすると不快に思う、人がいい家を持っていいサラリーを取ると祝福するどころか憎しみさえ出てくるという、これを妬みと言います。愛の人はこういう心になりません。愛は自慢せず困難になりません。愛は一段高いところからこのもったいぶって見ません。自分を偉いものであるかのように振る舞いません。権力欲の虜になりません。愛は礼儀に反することはしません。相手が挨拶してきたら相手の人格を無視しません、怒鳴り散らしたりしません。次のところですね。愛は自分の利益を求めません。これ結構難しいことなんですね。自己中心にならないってことですよね。自分たちの利益のために相手を例えば安く利用しようという思考にとらわれてしまっている冷たい心の人がいるんですね。経営をしている会社の経営なんかをしている人にそういう傾向を持っている人が多いですね。相手のニードを考えないで自分の利益のために人を安く利用しようとする人がいます。そうするとなんと愛がないんだ、愛がない人なんだろうと悲しみを人に与えてしまうんですね。愛は怒らずと書かれていますね。短気になったりヒステリックになったりして怒りません。愛は人のした悪を思わない。NIV という聖書訳、英語訳では非常にいい訳したんですね。意味を取って素晴らしい訳がつけてあります。なんていうかというと It keeps no record of wrongs っていうんですね。つまり悪いことの記録をつけませんと訳されています。あの人はあの時あんなひどいことをした、こんな悪いことを言ったと言って記録につける、これは愛の人ではありません。ある夫婦は夫婦喧嘩の末にとうとう離婚のその争いをその家庭裁判所の法廷にまで持ち込んでしまいました。そのきっかけがその相手の悪いところ、自分が傷つけられたところをいちいち記録して相手を責めるところから始まったという話でした。愛がなくなるとお互いの悪いところ、悪かったところを記録してそれをもって攻撃し始めます。それを法廷でやる人もいます。でも愛のある人は悪意の記録、恨みの記録を一切つけません。恨みの鉛筆で記録したものを愛の消しゴムで消すことができます。昔のことですけども、私の知っているある花嫁さんは結婚する前にその人にしてきた過去の性関係をみんな花婿さんに告白したんですね。それは彼女が自分の偽りのない姿を相手に知ってほしかったからなんですね。それは罪の告白となりました。私はハラハラしながらこっそり どんな気持ちだったのかと花婿さんに聞いてみたんですね。そしたらその花婿さん、その反応を偉かったですね。それは彼女の国歌を聞いた時には、正直言ってその晩よく眠れませんでした。でも私はその彼女のありのままを受け入れています。もうあのことは私の心の中でディリートしましたと彼は言ったんですね。実際にその告白メールの内容をディリートしただけじゃなくて、心の中でディリートした、もうそのことを一切問題にしないと決意したようなんですね。彼は本当に彼女を愛してるんだなと私は分かりました。でも人間は人の言葉や行いをその人間コンピューターの中からディリートしたはずなのに、忘れたと思ったんだけども、リサイクル瓶の中に残ってるんですね。そして何かが起こると、そのリサイクルのゴミ箱からまた拾ってきて、また議論を やらかすという人がいます。あの時にあなたはあんなこと言ったじゃないか、あの時お前はあんなことをしたじゃないかと、過去に起こったことをこう並べ立てる人がいるんですね。たくさん並べるんですよ。もう忘れた、もういいよと思ったんですけども、本当は許してはいなかったんです。過去の言葉や行いを責める材料に使ってしまうんです。6節、不正を喜ばずに真理を喜びます。多くの人は真理を聞き、御言葉を聞くよりは悪いニュース、スキャンダルなニュース、ゴシップを聞くことに夢中になってしまいます。そういうことになると、もう今からそっち行くからね、もっと聞きたいって言って長話になるのが多いんですね。ゴシップ好きな人はいるんですね。けども愛の人は心から真理を知ること、真実が現れることを喜びます。7節、すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。ここでパウロは否定形から肯定形に変わります。すべてを耐え、これはすべてを守りとも訳されます。人の罪を覆い弁護してあげるという意味があります。すべてを信じと、これはこの言葉は人間不信に陥って私たちには少し難しいこと、セイクです。愛は騙されやすいということを意味しません。また人間がいつも信頼に値するということもと意味しません。でもたとえその人が失敗しても、たとえその人が自分を裏切っても、この次はうまくいくかもしれない、いつか良くなるかもしれないという可能性を信じることなんですね。たとえ今その人がふさわしくない状態であっても、いつか変えられるだろうと善意を持って信じることなんですね。すべてを望み、たとえ悪い噂が流れても、それをそのまま悪く取らない、希望を捨てない、たとえ状態がどんなに悪化していても将来の好転を待ち望む、これが愛です。すべてを忍びます。どんなに苦しくても愛があれば耐えることができます。愛は途中で放り出さない。愛するっていうのは耐えることなんですね。第3に愛の永遠性についてお話をいたします。次のスライド見てください。13章の8節見てください。愛は決して耐えることがありません。予言なら廃れます。威厳ならやみます。知識なら廃れます。9節、私たちが知るのは一部分、予言するのも一部分であり、完全なものが現れたら部分的なものはされるのです。私は幼子であった時には幼子として話し、幼子として思い、幼子として考えましたが、大人になった時幼子のことはやめました。今私は鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。 その中で一番優れているのは愛です。8節から13節は愛の永遠性について述べています。愛は永続します。予言も廃れ威厳はやみます。けれども愛は再臨後も続きます。パウロはそのことの例えとして人間の成長を述べます。子供の時の言い方、子供の時の考え方は大人になると大人の言い方、大人の考え方に変わっていきます。でも愛だけは子供も大人も変わりません。子供の愛は大人に通じますし、また大人の愛は子供に伝わっていきます。もう一つの例えとして鏡の例えをパウルは持ち出します。昔の鏡は金属でできていて、ぼーっとしか自分の顔が映らないんですね。同じように私の知識も今は不完全であり、わからないことも多い。知識は不完全から完全に変わっていきます。しかし愛は完全へのゲートをくぐった後でも変わることなく続きます。13節でパウルは信仰と希望と愛が永続するものであると言います。その中で愛が最も素晴らしいものであると言います。なぜだか分かりますか？誰か分かっていますか？この3つの中でどうして愛が一番優れているのか分かると言いますか？信仰も希望も神の性質ではないけれども、愛は神の性質だからなんですね。神は誰をも頼る必要のない自己充足的な方です。信仰は頼ることを前提としています。神だけが完全に自律的であり自己充足的であります。また希望は私の将来の知識は不完全であることを前提としています。しかし神は将来を全てお見通しであり全てを知っておられます。聖書は神は信仰であるとは決して言わないですね。神への信仰を持ちなさいと言います。頼るべき方が必要だから信仰が必要なのであって、神は寄りかかるべき人を必要としません。また聖書は神は希望であるとは決して言いません。私の希望は神のうちにあると言います。希望というのは将来への知識が不完全なことを前提としています。だから希望は人間にはふさわしくても、将来に関する完全な知識を持っている神にはふさわしい言葉ではありません。しかし聖書は神は愛であると言うんですね。そしてこの愛としての神のご性質は人間に伝えられていって、また人間がこの素晴らしい性質に預かることができるんですね。神の性質であるこの愛が私たちの性質になるときに、私たちは誠の神の証人になります。証人になります。人々が私のうちにある愛に目を留めるときに、私たちを通してキリストを見ることができるんですね。人々が私たちの中で愛を見出すことができなければキリストも見出せません。でも愛があるときに、そして教会に命があります。キリストの姿を明かしする教会になります。私は神の愛を受け、神の愛を受けながら愛の人になり、キリストの姿を表していく人に変えられるように求めていきたいと思っています。私が愛の人に変えられるように祈り求めていきましょう。お祈りしましょう。天 の父の神様、聖書の中心的なメッセージ、それが愛であると旧約聖書、新約聖書一貫して教えています。どうかこの一番大切な愛、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ、また自分の隣人をあなたと同じように愛しなさいという、一番大切な戒めであるこの愛を私たちが実行することができますように、教会が実行することができますように、そして愛が何であるかを人々に示すことができますように、さらにその愛を持って素晴らしいコミュニティを作っていくことができるように、人々がその愛の素晴らしさに惹かれていって、そしてその愛の根源がキリストから来ている、神から来ているということに目を留めて、そして神様の愛に触れることができますように、キリストが十字架のその犠牲においてどれほど私たちを愛してくださったのか、それを理解することができますように、そしてその神の愛に触れてお互いに本当に愛し合うことができるような教会になっていくことができるように、主を私たちを作り変えてください。そして神様がどんなに私たちを愛してくださったのか深く理解することができますように祈ります。まだイエスキリストを信じていない方ために祈ります。主、どうかこの聖書の中心的なメッセージを理解して、そして神様がどんなに私たち一人一人を愛してくださったのか、そしてその私たちを救うためにイエス・キリストが十字架にかかって私たちの罪のために身代わりに死なれたことの意味を理解することができますように、そこに神様の愛があることを理解することができますように祈ります。神様が働いてください。そして十字架において示されたこの愛が、深さがどれほど大きいものかを私が知って、そしてあなたに捧げながら本当に愛を実行していきながら生きていくことができるように、私のうちに愛を増し加えてくださいますようにお願いいたします。私の中に生活を見るとまだまだ本当に愛が足りないということを痛感いたします。どうか主よ、この教会が、私たち一人一人がこの御言葉を実行することにおいて本当にキリストのを信じる者として愛を示すことができるものとなることができるように私たちを作り変えてくださいますようにお願いをいたします。イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。